最近、まあ、向こうの中国企業の人事部の人たちを賑わしてる話題って言っていいのかわかんないですけど、いろんな人事部の人たちから先生どうしよう、こんなことありましたという共通話題があって、それは何かというと、皆さんあんまりその馴染みはないはずなんですけどもね、中国のその偽大学問題っていうのがあるんですね。いや、偽の大学、本物の大学じゃないってことです。で、これはね、以前から絶対偽大学あるよねっていうのはもうある程度分かっていたんですよ。分かっていたんだけども、ついにその人民日報が、共産党系の新聞なんですけども、がもう暴露しちゃったんですね。で、現在すでに390、まあ大体400ぐらい暴露された大学が載ってるんですけども、これはね、すごい数字で、だって日本って今大学が確か770とか、なんか800まではないんですよね。確かね、日本は。そう、だから、中国400の大学が偽大学って考えるとめちゃくちゃ多くないですか。だから、それ以外にもまだ偽大学が数百とか、わかんない千とかあるのかもしれませんけどね。そう。で、あるよねって分かっていたんだけど、でも、この大学っていうふうには分かってなくて、人捨ての噂で、あれ、偽物じゃないのみたいな感じレベルだったんですよ。で、ところが今回、その、人民日報がバンと暴露したことで、まあ、結構大騒ぎになっててですね。っていうのは、そういう偽大学を卒業した人たちも、ちゃんと卒業証書もらってるんで、で、それを、会社入社するときに人事部にももちろんそのコピーとか証明書を出して入社してるわけですから、採用する方もなんとか大学の卒業生だと思って採用してるわけですよ。でも実はそれが偽大学だった、俺高卒だったんだみたいなことが今どんどん明るみになってきちゃったわけですね。それで、それぞれの会社の人事部がこの10年に、まあ特に10年場所によって、会社によっては20年か、に入社した人たちの、その、学校名をこう、調べていたら、うちの会社にこんな160人もいましたとかですね。うちの会社はなんかまだ30人しか見つかってませんとか、なんかそういうのが来て、これはどうしたらいいと思いますかって言われても、申し訳ない。それに関しては、私は日本でそんなことを相談された経験もないので、対処方法の事例がわかりませんっていうふうに、ここはまあ素直に言いましたけどね。ちょっと難しいですよね。今更お前高卒だったのかってわかって、なんか給料下げるとか、役職を外すとかですね。で、会社によっては、この10年分のその大卒として払った給料から返してもらおう。とかですね。そんな言葉で考えちゃう人がいて。結構その、今ね、人事部を賑わせてるんですよ。本当に。まあ、大騒ぎになってる。で、その報道で、に聞いてですね。で、慌てて、俺の大学大丈夫かなと思って、こう、自分の大学を調べる人たちも増えてきて。で、それが、違ってた。俺の大学も偽だったんだ。っていうのに、その気づいた人たちのかわいそうなことというか、あんまりだよね。でもなんか受験して受けて受かった、そして学費も払って、真面目に勉強して出たつもりだったんだけど、まあ実はその政府のね、許認可なんか得てない、勝手にある人たちが作った、まあ大学という名がついている、なんだろうな、巨大な学習塾でしたみたいなことですよ。だから公的にはその卒業したところで学習塾を卒業しただけだろみたいなことなんですよね。これはね、かわいそうだなと思って。そう。で、今ね、そういうその処理、その対応じゃどうするべきなのかっていうのは結構ですね、ちょっと企業の枠を超えて、そういう人事担当者の人たちが、今ネットでね、そういうコミュニティとか作ったりしながら、検討会っていうのをね、週に一遍ぐらいやってるかな。私もこの間ね、それ、ズームでね、参加して、まあ別に意見はないんですけどね、やりとりを見せてもらってたんですけど、まあ深刻ですよね。そうで、その会社の方も深刻で、今度個人の方も、 その、なんとか大学出ました。そして、なんとか会社に入ってます。という、その、証明があることで、今住んでいる、例えばマンションのローンも組めたんだけど、これがオフィシャルでお前違うじゃねえかってことになると、こういうその信用調査みたいな、向こうはすぐランキングが出てしまうので、そのランキングが下がっちゃうんですよね、信用度が。で、そうすると、この金、借りれなくないか。そう。銀行がもう貸しませんって言われちゃうかもしれないんで、これ、そしたら今のマンションどうしようとかですね。結構深刻なんですよね。これはその、被害に遭った個人個人も大変ですし、採用してしまった企業側も結構大変だということで。ああ、いや、こういうのはね、本当に驚きますよね。毎度中国の。まあ、びっくりするとこですけど。